3, 2, 1, 0.
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
緩めたタイに缶コーヒーで。
さあ今週も始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行りものからちょっとマニアックなマイブームまで、さまざまな角度でチョイスした今一番タイムリーなおすすめをご紹介する週末情報番組です。
スタジオに集まったレポーター一押しの一品を土曜日に前編、日曜日に後編と2日に分けてお伝えします。
持ち回りの当番制となっております。今週の MC とは私坪子と坪子悟と、
そして小磯一成でお送りいたします。
こいちゃんやりやすい。
お、ありがとうございます。
もうさ、前回はもう花ちゃんのあの異様なテンションに飲み込まれましてですね、私
なんか先週ね、若干暴走機関車みたいな人がいました
よ。そうよ、だって暴走してさ、それにあのほら小磯が持ってきたあのビールがあったでしょあれってもうだからもうどんどん石炭食えてるみたいな暴走機関車になっちゃったからさ、
ね、脇汗ドバーみたいな、ね、
脇汗ドバーですよ、本当に、
人のせいにするなと言われましたけれども
そうそう、あのさ、私あのこの今ね、はい、あの上でかかっておりますあの川久保秀和さんのライブに行ってまいりまして、
う
ん、7月の頭かな、あれ
12日
ぐらいか、うんうん、にですね、あの川久保さんがですね、実は、新しいアルバムを出しまして、花はただ花であろうとするだけでというですねタイトルのアルバムを出しまして、うん、まあ、そのアルバムのリリース記念、はい、そしてですね、川久保秀和、デビュー20周年記念ということでですね、
やってますね川久保さん、
ライブをやったんですけども、それがね、場所が江ノ島、
あ、夏です、
ね、夏ですよ、
夏ライブ江ノ島っていう感じね。
そうそうそう、ほら前にさ、あのゲストに来てもらった時も言ってたじゃない、はいはい、なんかさ、江ノ島で僕がライブをやるために営業活動で江ノ島に行ってんだって、うんうん、嘘もう釣りするために行ってんだってあの人いや、あのね、これだから行った方もねいるかもしれないんですけども、非常にね、まあ、川久保さんの人柄を表すようなアットホームなライブでございまして、で江ノ島でやったから、うん、そこでしかやらないような曲とかもやってたのよ。でね、その中の一つがこの江ノ島に絡んでおりまして、これがね、川久保さんがよく江ノ島に釣りに行くわけですよ、
はい、
でその時によくお世話になってる船がありまして、
はい、
その船の、船長さんに捧げる歌っ
ていう。なんだそれ
お前それ思いっきり身内ネタじゃねえかっていうね。
あ、そう。
そうそうそうそう。で客席にもそのね、あの船長さんとかいらしてですね。
はいはいはい、
で、まあその船長さんとか、あの綺麗なおかみさんとかですね。娘さん、そのね、あの船が娘さんの名前がついてるんで、だから娘さんも一緒になってね、こう手拍子したりとかしてですね。非常に盛り上がりまして。
あ、そう。
だからそれ考えたらもうなおさらお前釣りのために江ノ島行ってんじゃないかと思うの本当に。
まあ、趣味と実益を兼ねてっていうところなんだけどね。
そうですよ、うん、そうですよ。でまたね、そのライブハウスがね、
はい、
トラマルザっていうライブハウスで、うん、ビルのね7階ぐらいにあるのね。
お
でそうするとさ、そっからさ江ノ島のこう綺麗な海とかが一望できるわけですよ。
あら、
でそれでね、ライブもね夕方にやりましたから、なんかいい感じでですね、こう日がわーっと落ちてきてね、いい感じだなというふうになってて、川久保さんがですね、じゃあちょっと次の曲聴いてくださいみたいな、ちょっとねしっとりした感じでね始めようとしたらですね、ちょっと待って川久保さん、
なにな
に、でそのライブハウスのオーナーがちょっと待ってとかって言うわけよ。で川久保さんもびっくりしちゃってさ、
え
な、なに、オーナー何とか言ったらあ、ごめん、今さちょうど夕暮れだから後ろの窓開けていい感じで光が入るそこで止めんのみたいな
ああもう全然流れとは違うことが、
川久保さんも こんなプラン崩されたら初めてだわとかって言ってて
まあうちの店に来た以上はこれは見てほしいという
ところ、ね、そう
まあでもいい感じなサンセットライブになったわけです
から。そうなんですよね、あの人の子またさ兄さんの甘い声でね、
俺と同い年なんだけどね、
そこびっくりだよね
かましいわ。
ウィークエンドリコメントタイムリッスン。
さて毎週自分一押しのおすすめを持ってレポーターに集まってもらうこのウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
今週最初のレポーターは絡みづらいこの人、
花岡恵子です。絡みづらいとはなんだもう坪内さん、なんで先週から引きずってんですかそれ。もうやめてください、そういう作為的な、
ね、やめてほしいよね。
こらこらこら、乗ってたでしょ。
いや僕言わされてるだけです
。えそうなの。
いや僕だって台本通りですから。
台本書いてありましたそんなの、はい、誰らこの台本書いたの、坪内さんじゃないか
なんだそのノリツッコミ。
早く早く、
いちいち自分で回収しようとするよね。
誰も救ってくれないの分かってるから、そろそろ。はい、
で花ちゃん今日は、
はい、
今日は、まあ、この季節、先週もね小磯さんがビールをおすすめしてくださいましたけれども、はいはいはいはい、私どっちかというとビールあまり苦手なんですね、うん、ちょっと、うん、でもビールに合うお菓子は大好きなんですよ、
はいはい、
ということで、うん、今週は私のおすすめのおつまみお菓子を持ってまいりました。
いいですね。
はい、もう早速行っちゃいましょうか。
はい、行きましょう。
今日3つ持ってきたんです。
あら、
はい、まず最初はいぶし銀という名前のおかきです。
究極の手揚げ餅。
はい、これはね、茨城県の鹿島米菓というところが作っているものなんですけれども、うん、ちょっと早速開けましょうかね。
なんかね、パッケージも独特ですね、
うん、そうなんですよ。茨城県内にある契約農場で作ったお米を使っているそうなんですけれども、見た目は普通のおかきよりも結構大きいんですよね。
そうだね、
うん、普通の切り餅ぐらいのサイズありますよね。
結構茶色いしね、またね、
う
ん、
そう、
なんか色も濃いめというか、
ね、今回はお塩と、はい、醤油2種類あるんですけど、お塩を持ってきました。はい、
なんかね、かけいわゆるおかきというよりは、はい、なんかかりんとうっぽくも見えるっていうか、
色濃いからね、
うん、割れてますね。すごいひび割れてる表面が、ま
あ、でっかいのったよ、
うん、
いいですよ。ではどうぞ。
いただきます。うん、
うんうん、うまい
ね、
うん、
これ普通のおかきよりも結構噛み応えというか、うん、そうだね、あるじゃないですか、うんうん、でこの袋の中にもそんな本数入ってないんですよ ね。何本ぐらいだろう、
20
は入ってないかなぐらいなんですけれども、うんうんうん、でこれでもね、いい具合の塩加減がついていて、うんうん、でこの噛み応えで美味しいと思いながら食べてると、この一袋結構全部食べちゃうんですよ。
いや、あっという間だよ、これ。
そう、
あっという間
なんです、うん、大丈夫ですか。はい、これ普通のおかきよりもなんかこうちょっと高級感のあるもので、うん、値段も400円弱ぐらいします。
いい値段しますね、結構ね、
はい、
うん
うん、でも食べる価値はあるかなと思って、うん、
美味しい、
結構、
うん、そうなんです、まあ、これ1点目、うん、
はい、はい、
いぶし銀ご紹介しまして、次は随花という新潟にある会社が出している、う
ん、はいはい、
薄揚げというお菓子なんですけれども、
あれですね、中華料理のコースの最初に出てくるような、うん、
そうそう、まあ要は
エビせんみたいな
ものですね。ああ、でこの薄揚げのまさに今日はエビ味をお持ちしました。
はい、他に淡いピンク色してますよ。
はい、では早速、はい、いただきますよ。
あ、また大きいのった。
あ、そう、でも結構ね大きいんですよ、これ1枚が5センチ四方ぐらい、
う
ん、
そうだね、
うん、幅は大きいんだけど薄いですよね。
そう、
ね、
まさに薄揚げ、
うん、
はい、
うん、あ、エビがほのかに香ってきました。
お
ー、そう、
いい匂い。
これ結構本格的な味しませんか。で、こういう薄揚げって結構油がトクトクって塗られたかったり、
はいはい、脂っこいの
がね、あるけど、これ結構軽く食べられちゃうんですよ、
う
ん、
そうですね、
そんな脂っこくもないし、うんうん、食感もすごい軽くないですか、うん、なのでこれね、一袋例えばポテトチップスのお得サイズぐらいの大きさの、
ね、
あるんですけれども、
れ、
ね、これもね結構一人でね、その食べちゃう。で、でこれエビ味今回ご紹介してるんですけれども、うん、その他にも味が結構豊富にありまして、うん、チーズ味とか柚子胡椒味、うん、あと青のり風味とか、
うん、あの
期間限定で今ブラックペッパー味とか枝豆味とか、うん、結構いろいろ出てて、
で
も、そう、それぞれでもちゃんとその味がするので、うん、美味しいです、全部。
どこに売ってんの？
これは随花って直営店も銀座とかにあるんですけれども、うん、例えばデパートの中の全国のメーカー集めてるところとかに結構売ってます。
へー、うん、
デパ地下ですね、じゃあ、ね、
そう、スーパーによっては一部置いているところもありますので、う
ん、この大きさでいくらぐらいの？
これでいくらだったっけな、ちょっとそれ調べ忘れたな。
はい、
はい、じゃあ次参りますね。最後はちょっと変わり種を持ってきました。
はい、
揚げ銀杏。
揚げ銀杏、
うん、銀杏を揚げてやる。
そうなんです。これ私見つけた時お珍しいなと思って、うん、なので今日持ってきました。
テトラパックですね。ちっちゃい三角形のビニールの入れ物の中に4粒入ってますね。
本当これ 2粒だよ。
あ、そう。あ、じゃあ物によって違う。
大きさによって、
あ、大きいのが2粒、
うん、そうだね。
そうですね。
ちっちゃいのが4粒入る。
はい。
このさ、小分けになってんのがいいよね。
いい、食べやすいんですよね。
ちょっとね、おやつにね、ポケットに忍ばせちゃう感じのね。はい、あ、カリって感じ。あ、焼き銀なんと違ってね、食感が。
うん、
あ、
これどうですか一番。
うまい。
あ、いいですね。しっかり銀なんですねこれ。
あ、やっぱりな、うん、こう本当のビール飲みはやっぱこういうのが好きなのかなって思います。
あ、美味しい。
美味しい。
最初に食べた時はまず食感を楽しめるじゃないですか。
うん、そうだね、サクっていうね。
そう、うん、でその後に来る苦味、
うん、
こう本格的な銀なんの苦味、はいはい、これ多分大人向けですよね、うん、本当にビール好きの人にはこういうのがいいんじゃないかなっていう。
これはあっという間にいけますよ。
これもう一個いただいて、
うん、あ、どうぞどうぞ。
茶碗蒸しの銀杏に比べるとですね、まあもちろん食感は硬い柔らかいあるんだけど、まあ汁気が揚げてあるからないわけで、うん、でもその分ね、なんか舌で感じる味というよりは鼻に抜ける銀杏の香りがより鮮烈っていう感じがしますね、
うんうん、うまい、うん、
すごい。食べてる横でも銀杏の香りすごいしますもんね、うん、
すごいする、
うん、なので私焼き鳥屋さんとか行くと絶対銀杏頼むんですけれども、うんうん、これ代わりにお家にあったらすごいいいなっていうふうに思いました。
これ人によってはね、焼いたのとか茶碗蒸しのより美味しいって思うかもしれないね。
あ、
うん、手軽に食べられるしねこれね、
うん、そうですね、うん、
置いとけるし、ここに ねビールがないのが不思議なくらい、
そうだ
ね。
もうお家でやってください。
はるちゃん、これはいくらぐらいなの？
これは100〜200円いかないぐらいですね。
安い、うん、
はい、ぜひご賞味ください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかさ、うん、はなちゃんがこれ値段調べ忘れたなって天丼にしてくれるのを期待してたんだけど ね
天丼
そこ
天丼って何ですか？
はい、それではよく聞きましょうかね。
はい、
天丼についてはまあ後ほど調べといてください。
はい、
NJ さんで愛した君のこと。
重い雲の上は晴れてた。やっと見えた青い空が変わらないと信じていた気持ちは。
サバイバリストは私たちの事務所タイムリーオフィスの新人レポーターたちがおすすめを持ってきてくれるコーナーでございます。
ただしこちらは事前収録のサバイバル方式、つまり録音したはいいものの配信されるのは面白かった人だけという過酷なルールになっております。
そして配信回数が増えていくとレギュラーレポーターに昇格できるというわけです。
はい、今週お送りするのはまずはこちら。
はい、サバイバリッスン。 今回の聞き役は花岡恵子です。そして今日来てもらった新人レポーターはこの人です。
はい、音楽とゾンビが大好き、将来はゾンビ DJ になりたいな、中村健二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、中村さん、はい、全然ゾンビには思えないほどすごいいい笑顔されてるんですけれども、
ありがとうございます。もうねポッドキャストだから見れないんですけどね。
そうね、ぜひね皆さんね、なんかの機会で見ていただきたいわ、この素敵な笑顔を。
ありがとうございます。
はい、そんなスマイルな中村くん、今日何を持ってきてくれたんですか。
はい、今日はですね、はい、僕のおすすめ、
うん、
ゾンビです。
ゾンビね、もう大好きだって
さっき言いましたね。
そうそう、
今日はゾンビ推しですよ。
ゾンビ推し、
はい、
そう、そもそもね、なんでこの中村くんがそんなにゾンビとね、
はい、
こう密接な関係があるのか、こう見た目だとね全く分かんないわけなんですよ。はいはい、じゃあそこら辺をね、今日はじゃあこの機会に聞こうじゃないかと。
わ、
ね、
かりました、
はい。
僕がゾンビに興味を持ち始めたきっかけはですね、はい、2007年に僕は、アメリカのネブラスカというところに、
はい、
留学をさせていただきました。
はい、
でそこでですね、うん、もうその現地について2日目の時ですね、
うん、
ゾンビウォークっていうイベントが開催されてたんですよ。
はあ、ゾンビウォーク、
はい、ネブラスカ市の、市民、もう町の人全員がですね、
うん、
ゾンビになって町を練り歩く、はい、ゾンビになって町を練り歩くっていうイベントがあったんですよ。
何のために、
何のために町おこしですよ。
町おこしなんだ、は
い、
へ、
それが結構ね、うん、みんな楽しんでて、すごい日本にはない雰囲気だったんですよ。
うんうんうん、
これをね体験して、
はい、
すごいダイナミックなことするなって、田舎なのに全然ハリウッド映画でも撮ってるんじゃないかっていうぐらいすごい見せられてしまって。
結構本格的なゾンビなんですか。
そうなんですよ。で本当に怖いんですよ、それ街中歩いてるんです。で僕それすごい面白かったんですよ、これが現地行った時、で日本にもあるんじゃないかなと思って、
うん、
こう、まあ、パソコンで検索したら結構出てきたんですよ、ゾンビウォークっていうのが。
はい、日本にもあるんだ。
あるんですよ実は。
へ、
近くだと実は六本木でやってます。
ここじゃないですか。そうなんですよ、スタジオ、これ今六本木からお伝えしてるんですよ皆さん。
六本木ですとか下北沢、
うんうん、
そうですね、そういうところでやってるんですよ。
ゾンビのこれ何が魅力なんですか。
そうなんですね、ですね、ゾンビはですね、監督ごとにゾンビの描き方が違うんですよ。
はい、あ、っていうかそもそもゾンビって、うん、こう深く考えたことないですけど、うん、どういう状態をゾンビというか、なんかそのゾンビの定義ってなんかあるんですか。
ゾンビの定義ですか。
うん、
ゾンビはですね、まずですね、ゾンビウイルスがどっかで発症するんですよ。
はい、
発症する、原因がありまして、
うん、
薬、
は
あ、変な新しい薬ですね、
うん、
それをこう人間の注射、人間に打ってしまったことによって人間が、うん、凶暴化しちゃうんですよ。
はい、
でそれで人間を食べちゃう、
うん、
それか、もう一つが、うん、病気ですね、病原菌っていうんですかね、
はいはい、
猿とか、犬とか、
うんうん、
そういう動物からもらったウイルスが体内で変化しちゃって、
うんうん、
凶暴化しちゃって、はい、ゾンビになっちゃう。その2パターンが大体あるって言われてるんですよ。
言われてる、
うん、そうそうそう。
いつぐらいからそのゾンビってなんかこう作られたんですか。
ゾンビ、うん、一番最初は1932年です。
あ、結構古いんだ。
そうです、映画にゾンビが初めて登場したのが1932年って言われてるんですよ。
なんていう映画ですか、ちなみに。
ですね、ホワイトゾンビですね。
はい、
でもその頃はゾンビは人を襲わなかったんですよ実は。ゾンビは重労働をさせられてたんですよ。はい、
うーん、
そうそうそう、プランテーションとか工場とかで、夜な夜なね、
ずっと搾取されてるというか、
そうそうそうそう、
奴隷みたいな感じで。
そう感じで、だからもともとゾンビっていうのは優しかったんですよ。う
ん、へ
え。そうそうそう、人を襲ったりするようなことはしなかったんですよ。
あ、その当時の映画の中だと。
でもそれを変えた人がいるんです、
う
ん、
誰ですか。
ジョージ・A・ロメロさんです。
嬉しそう、もう顔が嬉しそう。
ジョージ・A・ロメロさんっていう人が今のゾンビ映画の基盤を作ったと言っても過言ではないんです。
それはいつぐらいなんですか。
これは最初に作られたのが1968年。
あ、うん、
ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていう映画で、人を食うゾンビが初めて登場しました。
なるほど、じゃあ、はい、もうそのゾンビが今私たちがよく知ってる
ゾンビなんですよ。
へ、
だからもう近づいたらもう逃げる、もしくはゾンビをやっつける。
はい。
ゾンビの弱点ってちなみにどこかわかりますか？
弱点？
そう。
目？
ちょっと惜しい。まあ、目狙っても大丈夫なんですよ。簡単に言うと、頭なんです。 脳に障害を与えると、はい、あの動きがストップします。なので、
そうなんだ、
頭を打ちのめしちゃえばいいんです。
じゃあ、中村くんが、はい、もしゾンビになった時に、はい、私襲いかかろうとしたら、はい、まず、
わーバンやられた。
頭をチョップすれば、
そうです。
動きが止まると。
チョップでいいんですか？斧とかがいいかもしれないですね。
斧？あ、はい。いいんですか？斧
で。斧でいいってください。そうしないと僕は、あの、花岡さんを襲っちゃいます。で、花岡さんもゾンビになっちゃう。
あ、それ困る。
なので、くっ切ってください。
じゃあ、切ります。
そう。もしピストルがあったら、撃ち抜いてください。
は
い、
あ、じゃあ、ちょっとピストル調達します。
お願いします。
はい。なんか、ちょっと、生命の危機を感じたので、じゃあ今日はこの辺で。ありがとうございました。
はい、わかりました。ありがとうございます。
は
い、
今日はゾンビについて、中村健二くんにご紹介いただきました。は
い、イェーイ、ありがとうございます。
配信おめでとうございました。
おめでとう。
今日はここまで。明日日曜日の後編をお楽しみに。